若倉純の単木の歌声。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。こんばんは、シンガーソングライターの若倉純です。単木の歌声第2回目が始まりました。この単木の歌声ですけれども、場面単木経験のある私若倉純がまだまだ一般的に知られていない場面単木を少しでも知ってもらおうと始めた番組です。まず場面単木とは何かと言いますと、言葉を話したり理解する能力は正常なのに、学校などの社会的な場面では話せなくなってしまう症状のことです。主に人に対する不安や恐怖が原因です。このラジオを聞いて場面単木って何って気になってもらえるだけでもいいので、少しずつ場面単木を知ってもらえたらなと思っています。どうぞよろしくお願いします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
第1回目が去年のクリスマスだったんですけれども、全くクリスマスの話をしませんでしたね。私はクリスマスとかのイベントがちょっと苦手で、お正月もそうですし、みんなで集まってワイワイするのがちょっとこう息苦しいというか、できればそういうイベントの日はどこかに退避したいくらいなんですけれども、でもね、こう年末年始は親戚で集まったり、母の実家に行っておばあちゃんに歌を聞いてもらったりとかしておりました。あと年末に甥っ子とか姪っ子の面倒を見たりとかしていて、5歳の甥っ子とドラえもんを見たんですね。ちょっと映画ではないんですけど、ちょっとした長編を見ていたんですけれども、ちょっとざっくり内容を言いますと、未来に凶悪ロボットというのがいまして、ドラえもんとその凶悪ロボットの中身が入れ替わってしまうんですね。で、凶悪ロボットとなってしまったドラえもんは警察に追われることになるんですけれども、凶悪ロボットは音声機能が壊れてて、中身が入れ替わっていることを言うことができないんですね。それで、ドラミちゃんのどこに行ってものび太くんのどこに行っても話すことができないので、気づいてもらえないんです。この話せなくて説明できなくて誤解されてしまっているところが、なんかちょっと監獄と通じるところがあるなと思ったんですけれども、最終的に未来の警察が追ってきて追い詰められてしまってしまうんですけど、のび太くんが最後の最後で中身がドラえもんだと気づくっていうお話で、こののび太くんが気づいたタイミングで甥っ子が号泣したんですよね。こう本当にえーんっていうぐらい号泣して、5歳なんですけど、この5歳の子がこんなに感動するんだと思ってすごい驚きました。なんか後で聞いてみても泣いちゃったっていうだけで、どういう感情かは説明してくれないんですけど、タイミング的にも絶対感動して泣いたんだろうなと思ってるんです。監獄は話さなくて暗いやつだなとかいろいろ誤解されやすいと思うんですけれども、こうやって5歳の子でも伝えられないことの苦しさみたいのが分かってる気がするので、話せない理由が分かってもらえればだいぶ誤解も解けていくんじゃないかなと思っているんです。特に少し話すことができるようになった頃がこう一番誤解されやすいんじゃないかなと思ってます。なんだ話せるじゃんみたいな感じで言われてしまって、いきなり大きな声で堂々と話せるようになるわけではないですし、話せる時と話せない時があったり、話せても小さな声だったりするので、反応悪いなとか、もっと大きな声出せよとか思われやすい気がします。私も話せるようになってくると、こう黙々と仕事をしてるのもいいけど、コミュニケーションを こう取ることの方が大事だぞとか、まあ、若者らしく失敗を恐れずに積極的になりなさいとか言われたことがあるんですけれども、まあ、多分やっぱりこう怠けてるだけでその気になればできるんじゃないかって思われてるんですかね。私もコミュニケーションはもちろん重要だと思ってますし、できたらいいなと思っているんですけれども、なかなか難しくて、そこを頑張るっていうのは、やっぱり何よりも負担というか、負担で辛いんですよね。まあ、それでも前にはすごく進んできてると思うんですけれども、まあ、やっぱりだいぶ時間がかかってしまっているし、まあ、自分のペースでやっていくしかないんでしょうけれども、難しいなとは思ってます。それではここで私の場面緘黙経験をもとに作った曲歌声を聴いていただきたいと思います。どうぞ。聞いていただきました。若倉純で歌声でした。この歌声という曲で今年 CD デビューをする予定です。この曲で場面緘黙を多くの人に知ってもらえるような活動ができたらと思っています。そして場面緘黙への誤解が少しずつ解けていったらいいなと思っています。それでは前回も少しお話しした私の場面緘黙経験の続きをお話ししていきたいと思います。まあ、私は小学校3年生から大学入学くらいまでの10年間学校で話すことができなかったんですけれども、この学校で話せないことは家族には知られたくないと思っていて、自分から学校で話せないんだとは、言ったことはなかったと思います。なぜ話せないのか分かりませんでしたし、情けないな、かっこ悪いなと思っていました。で、中学時代が一番辛くて、中学3年生の1年間は不登校となって、高校受験もしませんでした。なので高校は通信教育で勉強をしてました。まあ、高校2年生からはもう大学にも行かなきゃということで予備校にも通っていたんですけど、予備校は人間関係がなくてただこう授業を受けてるだけでいいので、私は通いやすかったですね。ただ正直なところモチベーションは結構低くて、やっぱり不登校となって通信教育になっていたので、 受験して大学に受かっても、通えるのかなってこう、思っていて、勉強しても無駄なんじゃないかなって思っていました。進路に関してはもうね、こう特別やりたいこともなくて、まあ、単純に理系科目が得意だったので工学部に入りましたね。でも大学に入ったことで場面科目が良くなっていったと思っているので、大学は本当に入って良かったなと思っています。大学は自由で不安を感じる場面が、私は少なくて、友達もできてきましたし、少しずつ話せるようになっていきました。大学は本当ほとんど休まず通えて、こんなに休まないで学校に通えたのは大学が初めてで、でもう大学院の修士課程まで6年くらい通っておりました。私はね、こう運よく大学時代に、少しずつ話すことができるようになったんですけれども、大人になっても話せないっていう方もおります。まあ、大学時代に話せるようになってきたといっても、まあ、話しかけられたことに、ちょっと答えられるようになったくらいで、声も小さかったですし、進んで会話をするってことはできていませんでした。こんな感じで場面科目はすぐにこう良くなっていくっていうよりも、やっぱり少しずつ良くなっていくのかなと思っています。大学時代までのお話をさせてもらいました。続きはまた次回お話ししたいと思います。あとはね、こう社会人になってからのお話ですかね。私は場面科目の専門家ではないし、自分の経験とか考えくらいしかお話しすることができないので、まあ、これからこの番組でやりたいのは、こう場面科目に関係のある方から言いたいことなどを募集して伝えたりとか、ゲストとしてお呼びしてお話ししたりとかしていきたいなと思っています。そしてやり方は模索中なんですけれども、皆様にご協力いただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは今日はこの辺でお別れとなります。この放送は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りしました。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W2 回、 WW ラジオで検索してください。またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から、抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントしております。どしどしご応募ください。最後に若倉純でガラスを聞いていただきたいと思います。お相手は若倉純でした。また来月お会いしましょう。バイバイ。
のように責められると心が